朝日新聞ポッドキャスト、音でよみがえる甲子園。
前回に引き続き、勇退を決断した帝京高校の前監督前田光雄さんと井上翔太記者にお話を伺っていきます。
可愛い生徒たちと、まあ、今も、ね、名誉監督でいらっしゃいますけれども、はい、直接的には指導から離れるということで、はい、まあ、50年経って決断されたということなんですけれども、こう未練というか、こう、うん、いや、ちょっとやっぱ今年やめとこうかなみたいなふうに思ったりしたことはなかったんですか？
ね、体はね、元気ですしね、うんうん、まあ、ノックはね、まだね、3年から5年はできますんでね、はい、やれないことはない、うん、ただね、50年ですからね、はい、今72ですから、うん、50年過ぎたら60年を目指すわけですよ。そうすると82ですからね、うん、いやー、これはね、82まであれだろうと。だったらここでね、50年も節目ですから、うん、決断だろうと、そういうことでね、決断をしました。
それは数年前から考えていたんですか、それとも？
ふとね、ま、去年あたりに、うん、もう半世紀だなっていう、なんかのあれで言葉が出ましてね、うんうん、ああ、もう50年だなっていうところから考えて、ちょうど今年がある、50年でしたんでね、うん、まあ、そういうものからやっぱり気持ちが固まりましたかね、うん、ただ野球そのものはね、もうずっと野球ばっかりやってきましたからねまあ、そのユニフォームから離れる寂しさはないことはないんですよ、うん、確かにありますけどね、うん、ただ先ほど言ったように節目ですから、うん、こういうものはやっぱり大事にしようと、まあ、そういうふうな考えでしたね。
50年間で、その初めの方の子どもたちの性格と最近の子どもたちの性格ってやっぱだいぶ変わってきましたか？
やっぱり変わってきてますよね、うん、これはね、やっぱりね、この社会環境も変わってるでしょ。
そうですね、
教育環境も変わってるでしょ、うん、高校野球はやっぱり全く同じように変わってますよ、うん、これはみんなね、同じようなこう動きしてますね、まあ、ですから、まあ、どっちがいいどっちが悪いとはね、言えませんけれども、ただやっぱりこう、その変化してる中でのやっぱり教育、指導法っていうかね、うん、そういうものをやっぱり考えていかなきゃいけないですね。
なんか意識して変えた部分とかっていうのはあるんですか？
もうやっぱりその環境によって変えましたね、うん、だから以前はもう、はい、スポーツの世界でも教育の現場でもスパルタだったんですよね、うんうんうんうん、それから今度は実践が出てきた、うん、そして今度はゆとりが出てきた、うん、そういう中からいろいろこうね、やっぱりこう、世間の風っていうんですかね、そういう匂いを嗅ぎながらね、やってきましたけどね。
それもまたグラウンドの空気というか、うん、選手の顔をしっかり見るというか、はいはい、それぞれに合わせた指導法をするっていうことの芯の部分は変わってないということですね。
まあね、その辺の野球のね、うん、もう高校野球っていうのはやっぱりこの予選もあるし厳しさもありますから、うん、その辺のやっぱり芯のあれは変えませんけれども、うん、その雰囲気だけはやっぱりこうね、変化してますから、うん、その辺をやっぱりこう考えていきましたよね。
まあ、今回その引退を決意されて、はい、生徒たちにはいつ頃伝えたんですか？
これはね、もううちが夏の大会8月1日準決勝で負けたんですね、はい、うん、まあ、その時はもう腹はもう持ってましたから、食ってましたんでね、はい、まあ、それから全然ね、コーチに任せてグラウンド出なかったんですよ、うん、へー、で、まあ、すぐ甲子園大会が、はいはい、始まってますから、うん、大会中にね、一監督が、まあ、 ね、長くやらせてもらってますから、うん、なんか水差すような、ね、引退をすると、勇退をすると、うん、そういうことは僕はねちょっと避けようと、いうことで、しばらくはグラウンドには出ないで、うん、まあ選手の前に立つのは、甲子園の大会が終わってから立って生徒に話をしたいと。
例年だとその夏の期間もグラウンドに行って生徒を指導しているはずなんですね。
はいはいはいはい、だからコーチ連中にも言ってません。だからちょっとお前たちで、まあ、2人いましたからね、うん、はい、やっといてくれよと、うんうんうん、そういうことで、変だなということで、
あれ
監督さんどうしたんですか、
なんかあったのかな、
どっか行ってんですか、うん、そういうね、雰囲気あったと思いますよね、うん、ちょうどね、8月の終わりに秋の大会のね、はい、もう抽選がね、あるわけで、その時にメンバー表を出さなきゃいけないですね、はい、その時に監督欄に私の名前載っけてませんでした、ね、まあそれでね
ザワザワと、
それで
世の中ね大騒ぎですよ、本当にもう
それでまあね新聞等出まして、あこれいかんと、
はい、まあ、今年はね、うん、雨が多くて、はい、試合順延していて甲子園の日程が随分と長引きましたね、
はいはいはいはい、うん、
やっぱりタイミングがなかなか
なかなかね、つかめなかったんですね。
なるほど、
うん、だから新聞に出た直後に、うん、これは生徒の前には話しないかんだろうと。
そうです、あ、そうか、報道で知った生徒もいるんですね。
そうですね、その直後にね、生徒の前でもう話もしました、はい、
いや生徒の反応はどうでしたか。
無言でしたね
えとかこう、うん、
まあそういう顔つきでね、
あぜんとして、
うん、だからもう僕はもう8月1日負けましたけれども、うん、まあ誰も言ってなかったんですね、うん、奥さんしか話もしてなかったですから、うん、だからみんな知らないんですね、
朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。
ひっそりと決めていたことが発覚したという、
だからね、もう言った時はね、もうみんなに怒られましたよ勝手なこと言うなと。
随分親しい監督たちからも言われたんじゃないですか。
いやいや、っていうことでね、もうみんなに怒られましたね。まあ本当にね、申し訳ないっていうことでね
、うん、でももう腹は決まっていたから。
そうですね、まあね、今考えればね、うん、まあ1年前にね、こう、はい、ね、これで最後だっていうことでね、うん、いうことが一番ねベストだったかなっていうね考えもあるんですけど、ただねそれ言うと選手がやっぱりね、夏の大会でやっぱり緊張しますしね、やっぱり選手にはやっぱりこう負担かけたくないし、動揺もさせたくないということもありましたから、これは自分のことだから自分でもうやろうと、解決しようと、そういうまあ気持ちだったんですけどね、まあ、反対に皆さんにえらく迷惑かけてやりましたねまあ本当にね、ここでねお詫びします
いや名監督ならではの悩みですよね。
そうですよね、確かに世間を騒がせてしまうっていう。
いや、僕らは木内監督、はい、最後の夏だったので、うん、はい、その時は年明けの最初の練習で言われたんですけど、はい、もうプレッシャーがすごかったですからね。
あったでしょ、
はい、
だからね、僕は選手にね、ちょうどね今年の選手はもう去年の秋も負けて、春ももう1回戦で、ね、負けてましたから、このチームをね、うん、引っ張り上げるにはもう1回叩かなきゃダメなんで、 気持ち的にね、はい、やっぱり技術的にも作り直さなきゃダメなんで、うん、だからそこは言えなかったですね。
こうプレッシャーを与えすぎずに、
そうですね、それでも普通の普段通り行って、そしても持っていきたいと、うん、そういう私の願望がありましたんでね、うん、ただね、夏の大会6月遠征行きましたけどね、うん、まあ岡山行ってもね、創志学園ですかね、うん、もうコールド負けで、そして神戸国際、うん、これでもコールド負けで、うん、そして四国を渡ってね、まぶしさんのね、明徳完璧にやられて2つね、ほら、うん、6月だったでしょ。まあその場合はほらコロナでね、はいはい、やっぱり自粛で10試合しかできませんでしたから、そういうこともあってね、やっぱりもうそれどころじゃなかったですね、もうなんとかこのね、やっぱり3年生がいますから、うん、まあ甲子園までというふうな気持ちでね、まあ行けなかったんですけれども、まあ、あのいい思い出だけは残してやりたいということでね、それだけでしたんでね、まあ、自分のことはやっぱりちょっと言えなかったですね。はい、
そうやって夏を迎えて、はい、その夏は、まあ、やりきったという感じだったんでしょうか。
もう私はやりきったというよりも、うん、まあ、これで節目ですから、これで、ね、終わったんだなっていうね、
少し落ち着いたような気持ちだった
んですか。いや、そうですね、まあ、野球ばっかりやってたね、もう、小さい頃からね、ジャイアンツの野球部の帽子をかぶらない
目に浮かぶようです。
だから今どこ行ったってね、帽子は必要ですね、うん、やっぱり自分の癖ですね、そういうものですからね、やっぱりこう、まあ、野球はね、もうとにかく、まあ、なんですかね、かっこよく言えば愛していこうと、ユニフォームはもう脱ぐけれども、野球だけはもう、ね、忘れないでいようと、そういうふうな、ね、感じでいましたね。
いやー、きっとね、高校生になったら、帝京に入って前田監督の下で野球をするんだと思っていた球児たちもいたんじゃないかなって思うんですけれども、これからもね、まだまだノックができるということなんですけれども、これからを担う球児たちに向けて、はい、ちょっと最後に、まあ、メッセージというか、どんなふうな思いを託したいと思われますか。
そうですね、やはりね、もう夢をね持ってもらいたい、そしてね、夢というのは現実になりますから、頑張れば、単なるね、夢を持っているだけではなくてね、やはり現実するような努力をね、してもらいたい。そしたら絶対にね、叶いますから、まあそういうやっぱりもう頑張りをね、見せてもらいたいですね。若いですから。
そうですね、まだまだ未来がこう何十年と、それこそ50年何十年と続いていくわけですからね。
もう
からね、
もう若いですからね、もうやりきってもらいたい。はい、
いや、井上さん、今日は前田さんにゲストにいただき来ていただきましたけれども、最後聞き残したこととか、もうちょっとここ聞きたかったとかありませんか。
前田さんご自身は今後はどのようなご活動をされていこう。
そうですね、まあ、名誉監督というね名前をいただいて、はい、そしてまたグランドはね、まあ、出てくれということを言われてますから、まあそれでね、やっぱりこう今まで指導した選手もいますしね、まあ、なるべくはね、グラウンドには立ちたいと思いますね。まあ、グラウンドの空気吸うのがもう私の元気の力ですから、源ですからね。だから、まあ、それと、まあ、いろいろね、なんかまたもうとにかく甲子園高校野球、そういうものでね、こう人生歩んできましたんでね、もうなんかでやっぱりね、どこかで力になるようなことがあれば率先してねやっていきたいなと、そういうふうに思ってますね。
このポッドキャストに出演していただけたのもそういったこうなんかねこうあの高校生たちへのエールになったんじゃないかなとあの私大変感じております。今日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組へのご意見ご感想を投稿フォームで募集しています。概要欄の URL からぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の大野由依がお送りしました。それではまたお会いしましょう。